3月16日、少将は鳥羽に着いた。ここには、成親の山荘である須浜殿がある。かつて美しかった邸宅も、今は住む人もなく、荒れるに任せていた。苔むした庭園は、人の訪れもないらしい。池のあたりを見回すと、檻から春風に小波が立ち、紫煙白鸚が楽しげに飛び交いしている。昔、この景色の好きだった父。ああ、あの頃はこの開き戸をこういうふうにお出入りになっていたっけ。あの木は確かお手ずからお植えになったものだった。一つ一つの思い出があることないことぼーっと浮かんできて、少々のやるせない慕情を一層激しくかきたてるのであった。庭のそこここには、まだ春の花が乱れ咲いていた。主人の留守の間にも、花だけは春を忘れず咲き誇っていたのであろう。ふと少々は、知らず知らずのうちに古いシイカを口ずさんでいた。通り、物言わず、春、幾ばくかくれんぬる。縁か後なし、昔誰か住んじ。ふるさとの花の物言うよなりせば、いかに昔のことをとわまし。いつまでも名残尽きぬ荒れた屋敷に、いつか月が昇ってきていた。破れ果てた軒の間から、月の光は至るところに差し込んでくるのである。離れがたい思いが少々の心を捉えるのだった。しかし、都では、迎えの乗り物を持って待ちわびている家族たちがあった。少々は、名残惜しさに泣く泣く須浜殿を出て、都に向かった。都が近づくにつれて、さすがに喜びは隠せなかった。と同時に、安頼との別れも近づいている。安頼にも迎えの乗り物が来ているのに、安頼は、少々の車からなかなか降りようとしなかった。七条河原まで来てもまだついてきた。花の下で遊んだ半日の客、月夜の宴で一夜を語った友、雨宿りに立ち寄った一樹の下の友。そんな短い友情でさえ別れる時は何かと名残惜しいものなのに、安頼と少々は2年間、それも荒れ果てた孤島で、嬉しいにつけ悲しいにつけ、同じ財宝を背負って暮らした仲間である。別れがたいのももっともな話だった。少々は、舅と宰相の屋敷に入った。少々の母は、昨日から宰相邸で帰りを待っていたのである。命があったればこそ、と言いもたまらず、嬉し泣きに泣き伏してしまった。少々の北の方、乳母の六条の喜びようも一通りではなかった。六条は、積もる憂いに黒髪もすっかり白くなっていたし、かつてはあでやかな美貌を見せていた北の方はやつれ果てて、この人があの人かと思えないほどの変わり方であった。少々が都を去るときは、3歳の幼児だった息子がすっかり大きくなって、今はきちんと髪まで結っている。そのそばに3歳ばかりの童子がいるのに目を留めた少々が、怪訝な顔をして、あれは?と尋ねた。すぐさま六条が、あの方こそ、ご下校のとき。と言ったまま、袖に顔を押し当てて、後が続かない。少々もようやく気がついて、あの時腹にいた。そういえば奥がひどく苦しげで気がかりであった。と言ってやっと思い出した。よくぞ丈夫で大きくなったものじゃのう。と、またひとしお感慨深げであった。少々は再び院に仕え、宰相中将に登った。 安頼は東山宗麟寺の山荘で世を捨てた生活を送りながら放物集を書いた。ふるさとの軒の板間に苔むして、思いしほどは盛らぬ月かな。都に帰ってからの安頼の書簡である。